本日、吉高牧師が聖書から聞き、語られるメッセージ。タイトルは、エッサイの2から吹く風。
皆さん、おはようございます。本日はサムエル記上の16章となっています。先週は3章から8章に飛んだというところでしたね。少年サムエルがすっかりおじいさんになっているということで、みんなでびっくりしたわけですが、先週の8章とまた本日の16章の間にもかなりの跳躍があります。だいぶ飛んでます。ですからそれをまず最初に簡単に説明させていただきます。先週8章の場面は、民の代表者たちが集まってサムエルに向かって王様が欲しいと、他の国々と同じように力強く自分たちを引っ張っていってくれる王がどうしても必要なんだと、そういうふうに熱望したという場面でした。そして神様はその民の要求に対してのっけから跳ねつけてしまうのではなくって、民の要求を一旦受け止めていかれるという、そういう様子が描かれていました。それが先週までの流れです。で、続く9章からは、いわゆる、まさしく初代の最初の王様が探し出されて、就任していくという、そういう流れに入っていきます。サムエルが示された人物はサウルというベニヤ民族の、若者でした。で、容姿端麗で背も高い人物だと書かれています。ただ最も小さな部族ベニヤ民族の、ベニヤ民族というのはイスラエルの部族を兄弟に例えれば末っ子なんですけど、イスラエルの末っ子の部族のでということで、サウル就任を、反対する人たちも多々あったんですけれども、サムエルはサウルに油を注ぐ、頭に油を注いで、聖別っていうんですけど、聖なる祝福をする、ですね、そういう形で、サウルを王として立たせるわけです。で、それからのサウルはめきめきと頭角を現しまして、戦場では大層勇敢で、次第に民衆はサウル王に見せられていくようになります。サウルの率いる戦争は連戦連勝でして、民はやっぱり王様を立てて王様を持ってよかった、そう感じるようになるわけです。ところがですね、次第にサウルにはこの王としてのおごりや自分の人気を自分でいつまでも保っていたいという思う、そういう思う焦りのようなものが見えるようになってきます。そして神様のお命じになったことやサムエルの助言、こうしたものに背いていったりするようになります。つまりだんだんとこの王様に、サウル王に陰りが見えていく、そういうふうになっていくわけです。そしてとうとうサムエルとサウルは決別をしてしまうと、そういう流れになります。で、そんなふうに8章から15章にはサウルが探し出される物語、就任する物語、そしてサウロの上り坂、それからサウルの下り坂、こういう流れが記されているんですね。思いっきりざっくりですけども、そのように9章から15章をまとめさせていただきます。そして本日の16章に入っていきます。神様がこのサウルに代わる王を選ばれるために動き始められるという場面です。で、その場面はサムエルが非常に悲しみ嘆いているシーンから始まります。サムエルはこのサウルのことを引きずってます。悲しくて仕方がないんですね。きっと、サウルとは決別してしまったけれどもサウルのことは本当に気になってるんですね。自分が出会い、そして選び油を注いだ、 あのサウルのこと、初代の王サウルのことをやっぱ愛してるんですね。けれどもそのサウルを失ってしまった、そのことに何とも痛手を被って、まあ、嘆いているわけです。いつまであなたはサウルのことで嘆くのか、まあ、神様はサムエルにそう語りかけるんですが、いやそう言われても辛かったと思いますよ。そ こう手のひらを返すようにサムエルは割り切れなかったと思うんですね。しかし神様はサムエルに次の行動へ進んでいくようにって命じるんですね。まあ、なかなか辛い仕事をしなきゃいけない預言者です。で神様はサムエルにこう言います。ベツレヘムに行きなさい、エッサイという人物のところに行きなさい。で祝福の油注ぎの準備をしてその人を訪ねて行きなさい。でエッサイの息子たちの中に私が選んだ人物がいるんだ、まあ、そういうわけです。でサムエルは出かけていくわけですけども、決してウキウキと出発したわけではなかったと思うんですね。で、まあ、サウルをこう自分がその新しい人のところに出かけていくっていうのはもうサウルを 見限ってしまうという、まあ、決定打になってしまうし、サウルだってこのサムエルが次のそんな行動を開始したということを知れば、まあ、悲しみと怒りで自分に何をしてくるかわからないと恐ろしくもあります。ですからサムエルは神様に一旦拒むんですけど、神様はサムエルを強く促すんですね。行きなさい。でしかもサウルにバレないようにベツレヘムで礼拝をする形というかなりをして出かけて、その礼拝にエッサイ家族を、まあ、招くという、そういう体裁にしたらいいと、まあ、そんなこうごまかし方まで教えてですよ、サムエルを送り出すわけです。ベツレヘムっていうのはまさしく小さな村です。著名な、まあ、本当に有名なサムエルのような人が立ち寄るなんてことを考えたこともない、本当に無名の何事も起こらないようなそんな村です。その村の長老たちはだからもう驚いています。サムエルというこの立派な預言者が自分たちの村にやってきた、何事だ、ただただ狼狽してもう不安を抱くんですね。何事だろう、おいでくださったのは平和のためでしょうかとお伺い立てています。サムエルは答えます。大丈夫だ、平和なことのためだ、礼拝を捧げようと私はここに来たんだ。で礼拝後に捧げられた生贄を用いた生贄の会食をしますから、その会場にみんな集まってください、みんな集まってください、そう言って人々を安心させ、さらにはその会場にエッサイと子供たちも連れてきておいてほしいというふうに段取りをするわけですね。いよいよエッサイと息子たち子供たちの登場です。エッサイという人も村の有力者などではないようです。農夫であり、また羊を飼っている一階の村人でありました。そうした晴れやかな村の晴れやかな行事、会食会に招かれるなど考えてなかったでしょう。一方サムエルとしてもこのエッサイは初対面です。初めて会う人、また神がそのどの息子を心にかけているのかまだ分かりません。サムエルはエッサイと息子たちを見て、まずエリアブという息子さんに目を留めます。まあ、サムエル的には彼こそ主の前に油を注がれるものだと思ったと書かれています。思ったんですね。サムエルはかつてサウルを選んだ時、容姿の美しさと背の高さに惹かれました。ですからこのエリアブを見た時も、そのエリアブの姿の良さに何かこう光るものを感じたんでしょう。けれど神様は言うんです。容姿や背の高さに目を向けるな、私は彼を退ける。人間が見るようには見ない、人は目に映ることを見るが主は心によって見る。まあきっとこの箇所がこの16章の中心的なフレーズなんだと思うんです。 この箇所こそ16章の真ん中だと思うんです。でこの場合はサムエルが真っ先に目を留めた人物エリアブ、つまりサムエルは人間の目、人間の価値判断を代表しているわけですね。ここでそしてイスラエルが求めている王とはそのように人の目に麗しく力強く映る人物だろうと。だが神が望まれるのは決してそうではないんだ。神がご覧になっているのはそこではないんだ。そういうことを、まあ、端的に主題的に書いている言葉だと思うんです。これ人間の求めるもの、人間の見ようとするものと神様の思いには歴然とした相克がある、食い違いがあるという、まあ、いわばイスラエル史全体に対するイスラエルの歴史全体に対する総括的な言い方がここに出てると、まあ、そのように思います。結局その場にエッサイが連れてきていた7人の息子たちは神の目にはかなわず選ばれることはなかったんです。まあ、イスラエルにとって7っていう数字は完全数ですから、これは完全なラインナップを示唆しているんです。けれどその息子たちからではない、その息子たちからは選ばれなかったというのは暗示的です。他にも息子はいないのか、まあ、実はもう一人いたんです。末っ子を野原に残してきていたんです。その子には羊の番をさせて、子の食事会には同席しませんでした。する必要もないと思ってたんです。まあ、こういうところが聖書物語の味わいの面白いところです。家族の中でもはしょられていて、数にも数えられていない、幼く未熟な存在、まあ、つまり端っこの存在です。しかしそのような端っこ的な存在こそが神の心にかなうものであった、まあ、これは聖書の根底に常に流れている神学でもあります。そもそも神がイスラエルを選ばれたのはイスラエルが偉大な民族だったからではなく、小さい部族であり土地を持たず地上を放浪するような存在であったからなんだ、神はだからイスラエルを愛したんだっていうのが聖書のずっと通典に流れている考え方ですよね。聖書はそう繰り返しますね。それこそが神のイスラエル論なんです。神が見ているイスラエルなんですね。ですからその線にとって沿って、その線に沿って常に神は神の人選びは行われていくわけです。けれども人間は逆だと、違うと、人間はあるいはイスラエルはどうしても立派なものを、自分たちの目にかなうものを選ぼうとしてきたし、また強くなること、領土を広げることを求めてきてしまった。その挙句に道を踏み間違えて滅んでしまったんだというのがバビロニア捕囚記の歴史編集の神学です。神の人選び、それはいつも中心ではなく終焉の存在、神の出来事は中央ではなく終焉から始まるというメッセージ、神学が実はここにスッと入れられています。このようにしてエッサイの末っ子ダビデが発見され、サムエルはそのダビデに聖別の油注ぎをした、そういうエピソードを本日は読んだわけです。さてサムエル記上16章を皮切りに下巻の最後までダビデ物語が続いていきます。サムエル記上がこのあと31章まで16章あります。そしてサムエル記の下巻が全部で24章あります。その最後までダビデ物語ですから、上下巻合わせて40章分、これがダビデ物語なんです。聖書の中で一人の人物にこれほどまでの記述紙面を当てているのは、まあ、モーセと彼ぐらいだと思います。まあ、確かにイスラエル史にとってイスラエルの歴史にとってダビデ王の存在は非常に特別なもので、後々の時代にユダヤ人たちが待望したメシア像、救世主像もこのダビデがモデルになっています。 まあ、私たちは9月末までダビデ物語を読んでいくことになります。まあ、非常に長丁場です。でダビデ物語には、まあ、周辺諸国との戦争の記事もいっぱい出てくるんです。まあ、8月という平和の月を迎えるこの季節にまた戦争の記事かいなと、まあ、気持ちが暗くなりもするんですが、まあ、そのように導かれましたからダビデ物語と向かい合っていきたいと思います。ただしそれゆえにですが、ダビデ物語を読んでいくに際しての、まあ、視座ですね、視座、ここから見ていくよというここ、それを、まあ、据えておきたいと思うんですね。でその一つはバビロニア捕囚記にサムエル記を、まあ、含む、まあ、歴史書群を編集者たちの視座です。まあ、つまり何度も繰り返しますが、イスラエルはなぜ滅んでしまったんだろう、そしてそもそもイスラエルとは何だったのかという、こういう歴史的な問いが歴史編集の動機にあるんだということ、これです。この問いを私たちも忘れないでダビデ物語を読んでいきたいと思うんですね。そしてもう一つ、この視座、ここから読もう、ここからいつも見ようという、そのここを考えるときに外してはならないのがイエス様の存在です。イエス様が登場なさった時代はユダヤがローマの植民地になっていて、その支配への怨念と反発が人々の中にくすぶっていた、あるいは燃え盛っていた、そういう時代です。民衆はローマの支配を転覆させる英雄を求めていました。かつてのダビデ王のようにユダヤに勝利と繁栄をもたらす王様を、そんな風にダビデ的なメシアの登場を待ち望んでいました。まあ、ですからしばしばイエス様もダビデの子と呼ばれたり、あるいはイエス様がエルサレム入場するときにはダビデの子にホサナ、そういう歓声が上がって熱狂的に迎えられたりもしたわけです。すぐに冷めていきましたけどね。しかし福音書は実に丁寧に対照的に対比的に描いていて、イエス様ご自身は民衆の期待しているダビデ的英雄像に決してお答えにはならない。またダビデ王国の再建などということもイエス様は一言もこれっぽっちも口になさらないですね。イエス様が語られたのはただ神の国です。この神の国ということはイエス様は何度もおっしゃったけれども、この神の国は人々に分からなかった、弟子たちにさえも理解されなかったんですね。イエス様はダビデ王国ではなくて、明らかにそれとは異なる神の国を語り続けられたんです。でもそのイエス様の神の国の様子はどんなふうに語られたかというと、からし種が膨らんでいく様子とか、先のものが後のものが先になる様子とか、子供が受け入れられていく様子とか、そういうことで神の国を紹介していったわけです。またイエス様は実際にローマ権力に対して武器や奇跡の力によって立ち向かおうとはなさいませんでした。民衆はこの敵、ローマですね、この敵を蹴散らすためにダビデのような王を、民衆はそう求めていましたけど、イエス様はむしろ敵対する者のために、敵対する者を愛し迫害する者のために祈り、そして剣を鞘に収めなさい、そう言ったんです。また日頃のイエス様の暮らしぶりといえば、律法に従えない人々、まあ、罪人呼ばわりされた人たちです。罪人たちと食事を共にし、そしてユダヤ人からすれば触れ合ってはならない異邦人とも触れ合って祝福をしていったりします。もうこれはユダヤ的ダビデ王国的な世界観、価値観、全く相対化する姿です。そしてこともあろうにイエス様はこのローマの死刑である十字架で殺されていくわけです。そうなんです、イエス様という方はその人生を通してダビデ的メシア像を まあ、否定、まあ、否定というかそれに抗っている、そして身をもって修正しているんですね。自分の人生をかけてダビデ的メシア像を修正しているんです。そうではないと言ってるんです。そのイエス様の生き様をサムエル記を読んでいく時の視座に組み込んでいかなければならないと思っています。何しろ今日この世界を最も混乱混迷と陥れているのが、キーワードがダビデ王国の建設っていうこのシオニズム思想です。ダビデ王国時代に拡大した領土、それこそがイスラエルへの約束の地だ、そう言い張って、今や軍事力で奪取しようとも企んで事柄を起こしています。ダビデの王国とか約束の地という言葉が戦争や暴力を正当化するために今本当に用いられているんです。そのような時代にダビデ物語を読むんですから、私たちは注意しなきゃいけないわけです。そして、まあ、長い間キリスト教の中ではダビデ愛されてきた、モーセダビデっていうのはどっかアンタッチャブルなところがあったようなね、けれどもそのダビデ万歳史観から私たちは脱皮しなきゃいけない。そしてユダヤ教やキリスト教の、まあ、ダビデ愛と言いましょうか、ダビデ好き、このダビデ愛をかなり相対化しながら読んでいかなければならないと思うんですね。でダビデという人物、その人となりや人生はこのサムエル記に書かれていきます、書かれています。そしてそこにはまあ恵まれ祝福された王様としての姿も確かにたくさん書かれていますが、でもただ立派な人物というのではなくって、初期の頃は先代の王サウルから命を狙われて逃亡生活をしてあえいで泣き言を言っていたり、また王様になってからも失敗したり、してはならない罪を犯したり、必ずしもダビデ物語は全体としてダビデを礼賛してません、礼賛してません。だから本当に人間です。良くもあり悪くもあるですね、こういう人間です。でこの実際のダビデという人物の他にイスラエルにはもう一人のダビデがいるんですよ。それは後々ユダヤ民衆が理想化して祭り上げていった偶像としてのダビデなんです。強さ、華やかさ、繁栄のシンボル、勝利と栄光のシンボルとしてのダビデです。ダビデの再来とか、ダビデの子孫とか、ダビデの系列とか、そんな風にダビデ中心に物事を考えるように後々なっていきました。これ偶像です。それはイエス様がお生まれになった時代にもその影響というのは非常に色濃く残っていて、マタイによる福音書の一番最初の系図などにもその影響が残ってます、見えます。けれどね、ダビデの子孫、イエス様はイエス・キリストはダビデの子孫ということに本当の大切さがあるわけじゃないと私は思います。むしろエッサイの根ということが重要なんです。エッサイの根というところが大事なんだと思います。ベツレヘムという名もない村の名はあるんですけど、名も知られていないベツレヘムという、しかもエッサイという誰も知らなかった人物から歴史は始まっていると、そういうことです。神のなされる技はエッサイの根から風が吹き始めた新しい歴史なんだということです。ベツレヘムから始まった名も知られない、その日完全にはしょられていた、忘れられていた少年、その少年から始まる物語。しかしその後ユダヤの人々はベツレヘムのダビデではなくエルサレムのダビデを理想化し、 偶像にしていった。エルサレムのダビデを偶像にしていった。でも本当に本当の風はエルサレムからではなくベツレヘムから吹いていたんだ。そして再び神様の風は、年月を超えて神様の風はベツレヘムに、そして家畜小屋から吹き始めたんです。このつながりを私たちは大事に見落とさないようにしなきゃいけないです。間にエルサレムのダビデが挟まるから、このエルサレムとダビデから物事を見ていこうとしますけど、そうではない。ベツレヘムとベツレヘムなんです。本日の招きの聖書の箇所、ロマ書パウロの言葉を読んでもらいました。パウロが異邦人たちにも風が吹いていると、異邦人たちと一緒に礼拝をする神様こそがイエス様だとビジョンを語っている箇所なんですね。このロマ書の15章ですけど、異邦人と私たちが一緒に膝をかがめて礼拝をする、そのような新しい主がこの方だ、共に生きる新しい世界が今来ようとしているっていう、そういうビジョンを語る言葉としてパウロが引用したのがこのこと、エッサイの根から芽が現れ、異邦人を治めるために立ち上がる、異邦人は彼に望みをかける、こういうふうに書いたんですね。パウロもですね、ダビデの株から新しい王が生まれるとは言わない。パウロ自身もエッサイの根からと言うんです。ユダヤ人の夢はダビデ王国の復興かもしれないけれども、パウロ、私はそうではない、私もかつてそれに熱狂した人間だけれども、しかしイエス様と出会って私は世界が変わったんだ、未来が変わったんだ、ダビデの国ではない、エッサイの末から、つまり小さなものから、誰からも忘れられているようなものから、祝福から漏れてると言われていたようなものから風が起こり、つながり、そして平和と希望を分かち合うような、そんな世界がまさに神様の国なんだ。これをパウロは、パウロの人生をかけて言ったんです。ロマ書の最後にこれを言うんです。エッサイの根から吹いた風、ベツレヘムから吹いた風、小さな人々へ、そして小さな人々から異邦人へ吹き渡る風、こういう風が吹いたんだ。聖書は全体を通してその風を感じなさいと私たちに語りかけているんだ。これを、この感じを視座にして旧約を読んでいく、ダビデ物語を読んでいく、どんなふうに読めていくでしょうか。これから9月の末まで共に歩んでいきましょう。お祈りをいたします。神様、恵みをありがとうございます。また御言葉の学びの導きをありがとうございます。サメール記に入り、今日からダビデ物語に入ります。ダビデの人生を追いかけます。彼もまたあなたの前で、ある部分を翻弄しながら生きた人生だったと思います。けれども本当にあなたに愛され、またあなたに許されながら、そして人としての喜びと嘆きを味わいながら生きたダビデを見つめてまいります。そしてまたこのダビデを偶像化していくイスラエルの歴史に私たちは思いも寄せながら、本当にこの歴史とは何なのかを今考えるようにして読んでいきたいと思います。神様、どうぞ私たちの聖書との向かい合いを導いていてください。私たちのこの世界、どうか大きな力の偶像によって動かされている側面がありますが、どうか本当に小さな人々の命からものを見ていく、そのような思いを私たちにいつも授けていてくださいますように。 今日から始まる1週間を追い出し、また8月の歩みを本当にお導きを追い出してお願いして、私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りします。アーメン。